始まりました。滋賀十五の壺、皆さんいかがお過ごしでしょうか。滋賀十五です。皆さんご存知の通り、ラジオトークではライブ配信ができるんですよね。で、僕も過去に何回かライブ配信やってます。まあ初期の頃はね、ちょっと不具合があってコメントが見らんないみたいな、そういうこともあったんですけど、最近それも解決いたしました。まあ、このトークをね、聞いてくださってる方の中でも、ライブ配信を聞きに来てくださった方いらっしゃるんじゃないかなとね、思います。どうもありがとうございます。で、ライブ配信はおそらくね、ラジオトークのアプリじゃないと今んとこ聞けないんですよね、多分ね。なので、まあ、もしね、このトークをポッドキャストとか、あるいはラジオトーク以外のねもので聞いてらっしゃる方いらっしゃったらね、これを機にちょっとラジオトークで聞いていただけたらと思います。そしたらね、ライブ配信も聞けるようになるので。で、僕はねちょっと分かってないのは、ライブ配信を始めたらなんか通知が行くようになってるんですかね。僕ねちょっとラジオトークの通知を切ってるので、だからなんか新着のトークとか多分通知が来るんだと思うんですけど、それを切ってるんで、まあどうなってるのか分かんないんですけど、だからそのライブ配信やるよとかやってるぞっていうことをね、リスナーの方に知らせる手段っていうのがちょっとね、なんかいいのがないかなとね思っててるんですよね。まあ、今後そのラジオトークのアプリの方でそういうね改善があったりするかもしれないんですけど、今んとこねちょっとなんだ、ツイッターで事前にお知らせするくらいしかないので、まあ、もしよろしかったらね、ツイッターの方をフォローしていただけたらと思います。それと僕のラジオトークの名前のとこの横にですね、まあ、その日のうちにライブ配信する場合は20時30分からとかね、そういう風に書いてるので、それもちょっとね参考にしていただけたらと思います。ほいで、まあ、この間ライブ配信をしたんですよね。で、その内容っていうのが漢詩、英語の座とかみたいな漢詩についてちょっと、まあ、調べようっていうものをちょっとやったんですよ。まあ、はっきり言ってつまんないですよね。これ言語学興味ない方だったら全然つまんないと思うし、かなりね専門的な話だったもんですから、なかなかこうリスナーの方とコミュニケーションみたいなことも、そんななく30分終わったんですよね。まあ、そういう散々なライブ配信だったにもかかわらずですね、ラジオトーカーのコノハさんっていう方が、僕のライブ配信がすごい勉強になった、楽しかったっていう感想トークをね配信してくださったんですよ。いや、これ非常にありがたいし嬉しいですよね。まあ、ちょっとした自慢みたいな感じなので、そのコノハさんのトークのリンクは概要欄に貼っておこうと思うので、そちらもぜひ聞いていただきたいと思うんですけど、そのね内容っていうのが、まあ、聞いていただけたらわかると思うんですけど、僕が言ってる内容っていうのはまあよくわかんなかったけど、まあ、自分なりに勉強になったとか楽しめたとか、そういうお話だったんですよね。これはね非常に嬉しいことですよね。これこそね、僕は学びの本質だと思うんですよ。この嫌味とかね、そういうことじゃなくて、本当に、まあ、僕の番組の性質上ですね、まあ、以前から聞いてくださってる方はご存知の通り、その言語学の話とかよくやってるもんですから、なんか教養っぽいとか、なんかちょっと硬いなみたいなね、そういうイメージがあるかもしれないんですけど、僕自身はなんかそういう教養番組だとか、なんか雑学番組とか、そういうふうに思ったことはないんですよね。まああえて言うならというか、まあレッテル貼るならそうかもしれないですけど、まあ取り立てて自分からそういうこと言うのもなんかまあダサいし気持ち悪いですよね。まあそれに僕が話してるその言語学の内容とかを、まあみんなに知ってもらいたいっていうのはありますけど、 まあ 100% 伝わるとはね、当然思ってないし、僕のトークだけで学べるってことはまあまずありえないと思ってるので、なんかね、その教養番組だからどうこうじゃなくて、なんかそういう態度はおこがましいですよね。なんていうかな、僕が知識を提供してやってるんだみたいな、まあそういうのってやっぱ良くないと思うので、まあそういう態度にはならない、姿勢にはならないようにはしようと思ってるんですよね。むしろ僕のトークに何らかの意味を与えるのはリスナー側ですからね。もちろん僕は僕なりにこういうことが伝わればいいなと思って配信してるとこはありますけど、ただもう配信してしまったらもうその先は僕の預かり知らぬとこですから、まあそれがどう解釈されてもまあ、ある意味で知ったことではないんですよね。だから今回のまあライブ配信で木ノ葉さんが自分なりにいろいろ学べるところがあったって言ってくださったのは、まあ本当に嬉しいことなんですよ。その僕が伝えたかったものがどうとかそういうのはもう、なんていうかな、まあどうでもいいといえばどうでもいいんですよね。その僕が配信してるものに意味とか意義をね、与えるっていうのは聞いてる側なので、だからまあそういう能動的なね、姿勢っていうのがむしろリスナー側に求められてるわけですからね。なので、まあ僕の番組がそういう教養番組とか雑学番組とか、まあ皆さんが言っていただけるのはまあありがたいですけど、まあ僕自身はそういうふうには思ってないんですよ。まあ皆さんがね、そういうふうに言ってくださるのはありがたいし、好きにすればいいと思うんですけどね。まあそもそも、まあこの、なんだろうな、学びの場というか、まあラジオトークもそうかもしれないですけど、まあリスナーさんがいて初めて成り立つものですからね、当たり前ですけど。で、トーカーっていうのはリスナーがいて初めて成り立つみたいなね、ことですよね。で、リスナーっていうのも、まあトーカーがいて初めて成り立つっていうことで、その、まあ相互依存的っていうか、相対的なものですよね。まあ学校でもそうですよね。生徒のいない教師はありえないし、教師のいない生徒もありえないっていうことで、その相対的にしか定義づけられないようなものですから、まあ世の中のもの全部そうだと思ってますけど、まあそういう意味で、まあリスナー側というかね、聞いてる側も、なんか積極的な能動的なね、態度っていうのが求められると思います。というかまあ、それこそが学びの本質だと思うんですよね。その、言われたことを100%そのまま、自分のものにするっていうのは学びではないと思うんですよね。で、教養番組だって言ってるうちは、まあそういう図式から抜け出せないっていうかな、まあそういう図式になりやすいんじゃないかなって思うんですよ。だからまあ、木ノ葉さんが言ってくださったように、まあ僕の意図をしてるものを受け取ってないかもしれないですけど、まあ自分なりに意義を見つけて、まあ学びの場とね、なってるわけですから、まあそれが本質ですよね、何回も言うけど。まあそれこそね、まあ大げさに言ったら人生そのものみたいな感じですよね。その誤解こそが人生だみたいなことですよね。勘違いこそ人生っていうか。なんか情熱大陸とかプロフェッショナルとかで誰か言ってねえかな、これ。言ってそうだな。まあだから何が言いたかったかというと、この間のライブ配信は、まあある意味で理想のライブ配信だったなっていうことですね。ただ勘違いしていただきたくないのは、なんかそういう固い意地張った姿勢で僕の番組を聞いてほしいっていうことではないです。なんか自分なりに意義とか意味を見つけないと聞いちゃいけないのとか、そういうことではないんですよ。まあそういう押し付けこそ気持ち悪いですし、まあ何でもかんでも勉強させていただきますみたいな姿勢もまた気持ち悪いですから、そういうことでは全くないです。好きに聞いてくれたらいいんです。BGM にしてくれてもいいし、まあ純粋にその内容を面白いと思っていただいてもいいし、もう好きにしてくれたらいいんですよ。さっきも言ったように、もう一回配信してしまったらもう僕のものではないので、ある意味で。で、まあリスナーさんが好きにすればいいので、なので、 無理にね、自分はこういうふうに解釈しましたとか、そういうことを求めてるわけではないので、ご安心くださいってことですね。なんかまあ今まで通り聞いてくださってた方は聞いていただけたらいいし、まあなんかの拍子で面白いと思うトークに出会えることもあると思うので、それは僕の番組に限らずですけどね。まあえらい抽象的な話になっちゃいましたけど、まあライブ配信よかったら皆さんも聞きに来てっていうことですね、言いたいことは。というわけで今回のお話はここまでってことで、ご意見ご感想等ございましたら、お便りからね、送っていただけたらと思います。じゃあ改めて、木の葉さん、感想、トークありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。